第8夜、床屋の敷居をまたいだら、暇と見えて誰もいなかった。ごめん、ごめん、と繰り返すと、近くの部屋の窓から往来のまぶしさが跳ね返ってくる。ぬっと奥から年寄りが現れて、いらっしゃいとも言わずに座席を進めるから、自分は黙って腰を下ろした。座るとき、お尻がぷくりといった。座り心地の良い椅子である。しかし、もう二度と座ることもないかもしれない。そう思うと、大事なことのようにも思われ出すのだった。鏡には、立派な青年が映っている。まだまだこれからの男子である。こんな若者を、七人を言えるなんて、ひどい国家もあったものだと思う。自分は反戦主義者である。けれども、そんなことを口に出したら、このおじいさんでさえ、いきなり首をかっきらないとも限らない。床屋に勤めていた若い衆も、戦地のどこかで消息不明になっちまった。じいさんの息子もいい年齢だったんだが、送られたなり死んでしまった。それでもじいさんは、崇高なる義務を疑っていない。弱音を吐いたばあさんを叱りつけることもある。つまりはこんなじいさんが、我々を七人を赴かせる原動力を担っているには違いない。何も軍部だけが悪いんじゃなかろう。言論統制ったって、初めから統制されていたわけじゃなかった。誰も咎めないで眺め暮らすうちに、あるいは表立って賛美するうちに、良識さえも沈黙を余儀なくされて、既成事実になっちまった。陰で憤慨するならまだしもだが、率先して旗を振ったのはこのおじいさんである。そう思えば憎らしい気がするが、長年の懐かしさもあるんで、最後の散髪を依頼することにした。
いよいよ出発ですな、
なんてのんきなことを言っている。それからおめでとうと言っている。次に息子の自慢話が始まるんで、自分は黙って髪を切られていった。鏡の後ろ側が往来だから、通行人が鮮やかに映し出される。豆腐屋がラッパを吹いて通る。近頃では、おからだかわからない味がするが、売っているだけマシだとじいさんはつぶやいた。自分はうなずいてみせる。もちろん、カミソリの合間である。それから、着物を着た女が通るんで、
あんな贅沢品を着やがって。
と、じいさんは目を丸くして切り立った。よく見ると、だいぶ色つやが悪い。病を押して買い出しにでも行くんだろう。そのくらい許してやったらいい。どうせ、いつ死んじまうかわからないんだ。自分はもう一度、
今までで、一番うまく飼ってくれよ、
とじいさんに注文した。腕に自信があるものだから、馬鹿にすんないといった調子で思考する。そうして、しきりにハサミをちょきつかせている。時々、
あなたくらい若きりゃ、わしだって、
なんてぼやいている。それから不意に、
入り口に金魚屋がいたでしょ、
なんて聞いてくる。つまりは、完全に相手がいるから、口が黙っておれないのだろう。いつものことだから、一方的に喋らせておいた。
自節柄、金魚を売るなんて、失礼なやつには違いないんだが、出生の息子にうまいものを食わせたくて、種の金魚を売りに来たって言うから、 少しは同情するじゃないか。あいにくうちには蜂なんかねえから。それに金魚なんて見つかったら店を打ち壊されないとも限らないから断ったんだが。
まさかデートじゃあるまいし、そんなことはなかろう。この辺りは田舎だから、3年目を迎えてもどこかおおらかな気風を残している。そうでもなければいくらなんでも金魚屋が歩き回るはずがない。もっとも出世を控えた自分が買うわけにもいかないから。
今は人の同情をしている場合じゃないからな、
と独り言のようにつぶやいた。じいさんもハサミを操りながらうなずいている。それからしばらくは金属音がするばかりとなった。王冠は穏やかである。世に戦が起ころうなどとはとても思えない。鳥や獣でさえ仲良くやっているのに、人間だけがドンパチをするなんて馬鹿げている。いっそ山にでも逃れたい気分が高まってきた。こんな場合、家族なんてものは精神的な人質にも等しいものだ。自分一人なら射殺されたって逃避を志してみせるんだが、彼らの不幸を考えるととてもじゃないが逃げおせない。いい足かせである。もっとも親父からしてお国のためなんて本気で唱えるからやりきれない。息子が国家の辞典に来たらもうおしまいである。人間あっての国家でなくっちゃ、動物社会の延長から述べたってどうしたって不自然である。そんな不条理を誰もが黙殺している。黙殺どころか同じ構造の人間一人を担ぎ上げて彼のために死んでこいという、ほとんどめちゃくちゃである。自分は社会が総体として錯乱状態に陥ることを近頃ようやく悟り始めた。そんな時、正常なる判断はすべてが狂態とみなされちまう。恐ろしいことである。ただ妻の顔が浮かんでくるとどうしても逃れきれないような思いがするのだった。しばらくは黙ったまま駆られていた。じいさんも話しかけなかった。ところが不意に鏡の向こうを翔太郎が通ったんで、さっきまでの自分の考えは180度を転換した。翔太郎は女を連れている。そうしてこのご時世にパナマ帽なんかかぶっている。それを見たじいさんが憎しみを込めてハサミを閉ざしたんで、自分は思わず耳でも切られたような錯覚にとらわれた。
あの野郎、舐めた真似をしやがって。
じいさんは目を血走らせている。翔太郎は色弱で、徴兵除外の扱いである。働き盛りが借り尽くされて、殴られる心配もないから、余った女を引き連れて、遊び人みたいな生活を謳歌している。それで市井からの賓縮を買い集めている。その上、パナマなんか被っているものだから、不意に刺し殺されたって、文句は言えないくらいの不始末だ。この男を見るや否や、自分の心にも、急に軍国主義が高まってくるんでびっくりした。この心理状態を解き明かすには、自分はまだ年下が足らないらしい。ついカッとなって、
出世前に殴ってやろうか。
と鏡をにらみつけると、今度はじいさんが急に弱気になって、
短気を起こしちゃいけねえ。あんなやつは放っておきなさい。関わるだけ損じゃないか。
なんて なだめ役に回ってくる。ふと、二人の心情の遍歴を小説にでもまとめたら面白そうだと考えたら、翔太郎への怒りは消えてしまった。人の心は本当にわけがわからない。こんな取り留めもない状態だから、平気で戦などをし始めるのだろう。こんな世の中なら、出征して死んじまった方が、浮世の煩わしさを逃れるにはちょうどいいのかもしれない。すっかり遠征が湧き起こってくるんで、勇ましいはずの散髪が台無しになってしまった。台を払って扉をくぐると、じいさんが、
お国のために死になされ、
なんて挨拶をかけるんで、また驚かされた。自分は最後まで自分のために死ぬんだと決意して、ただ、
ありがとう、
と言って、通い慣れた散髪屋を後にしたのだった。向こうの角には例の金魚織が、わずかに移動したなり小座を広げて、桶を二つに並べて座っている。覗いてみると、赤い肉付きが、淡白に痩せ細って泳いでいる。何日もつか怪しいくらいの金魚である。ふと、金魚と自分と、どちらが先に死ぬだろうと考えたら、さすがに、やりきれない気分でいっぱいになった。疲れ切った金魚織は、首一つ動かさない。もう商売は諦めたのだろう。それにしたって、誰がこんな時節に、金魚なんか買うものか。自分は、往来を曲がるとき、もう一度だけ、金魚織を振り返った。なんだかいたたまれないような気分だった。せめて家に帰る前に、さっきの翔太郎を連れ出して、二三発殴ってやるのが、自分の最後の義務かもしれない。自分は、家への曲がり角を通り越して、翔太郎の館の方へ、歩みを進めるのだった。